今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の22章34節から46節です。マタイによる福音書22章34節から46節、はじめに34節をお読みします。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは知恵そのものであられ、神の御子であられるお方、すべてを支配しておられる主です。それに対し人はなんと愚かに戦いを仕掛けたり議論を仕掛けたりすることでしょうか。主よ、私たちのうちにすべての知恵であられる言葉なるキリストが私たちのうちに宿るとき、私たちも世のあらゆる何者にも対して決して負けることがない、その品性、知性、力を帯びることができることを感謝いたします。今日、このしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を整えて、今、我らがあなたの御言葉を前に、進み出るにふさわしく整えてください。神と人との前に犯してきた罪々を許し、ただあなたの命の言葉、これに、心と思いと体をすべて向けることができますように、あなたの御前に失礼を犯すことがないように、どうか私たちの心を整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところではイエス様はサドカイ派の人たちを黙らせました。サドカイ派の人たち、ね、復活がないと言っている人たち、まあ、それに対してパリサイ派の人たちは復活を信じているんですけども、でこのパリサイ人、サドカイ人たちをイエス様が黙らせたということをパリサイ人たちは聞いて、ね、普通だったらサドカイ人とパリサイ人、普段は対立してはいるんですけども、でもイエス様が憎たらしいという点においては、彼ら一致しているんですね。パリサイ人がイエス様がサドカイ人を黙らせたと聞いて、ね、本当だったら、あ、さすがイエス様だ、よくぞ復活を証明してくれた、本当だったらイエス様を喜ぶはずなんですけども、でもパリサイ人たちがしたリアクションといえば、ね、一緒に集まって、でそれでイエス様をさらに何か言葉の罠にかけようとするということでした。ですから普段から、ね、パリサイ人たち結局自分の好む好まないで、彼ら、動いてるんですね。イエス様が好まない、イエス様が自分たちのことをずぶもうどんどん、良くないところを指摘して、ね、御言葉によって知恵によって、でしかも誰も太刀打ちできないような知恵を用いて、イエス様は知恵を語っておられる。なんとかしてイエス様を言葉の罠に引っ掛けようとするんですけど、でもその言葉の罠にかけようとすればするほど、より優れた知恵が彼から流れてきて、人々を逆に圧倒させてしまう。このマタイ22章では、パリサイ人の他にヘロデ党の者たちも、ね、イエス様に対抗しようとしましたし、サドカイ派の人たちも、ね、対抗しようとして、まあ、前回封殺されてしまい、でそれで、ね、パリサイ人は集まってなんとかイエス様を、ね、しようと集ったんですけども、でそこでさらに、このパリサイ人たち、彼らを試みようとするんですね。35節、そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。ここでまたイエス様を試そうとして、試みようとしてイエス様に、ね、 質問するんですね。律法の中で大切な戒めはどれですかという言葉で試みました。これがどういうわけで試みになるか、どういうわけで試すことになるか。律法、そのうちの、一方を重んじて、で、それで他方を軽んじる、イエス様は、一番大切なのはこれこれだって、それ以外は、軽んじてよいとか、なんかそういう言葉尻を捉えようと、祈祷したのでしょう。ところがイエス様は、これまたさらに見事な答えをされるんです。37節。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。アメン。ね、申命記の6章、この間、手術礼拝において、律法の中で最も大切な戒めはどれかということで、この申命記の6章を開きました。また、冒頭でお見せしましたのは、申命記の10章の方でもね、同じように、全く同じようなことを言っておりましたね。申命記10章12節では、ここではイスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それは、ただ、あなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、ね、同じことを言っております。他にも申命記のいろいろな箇所で、ね、心を尽くし、精神を尽くして主を愛しなさいということが何度も命じられておりますし、ね、申命記に限らず吉明においても、何度も、ね、心を尽くし、思いを尽くし、ね、力を尽くして主を愛すること、これは、語られております。そして、さらにですね、39節。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。イエスさん言われました。第一の戒め。それが、ね、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、神である主を愛すること。それから第二の戒め、ね、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この第二の戒めも、それと同じように大切ですと、39節に書いてあるんですけども、それと同じように、同じようにという言葉のギリシャ語は、ホモイオス、言うんですけども、ホモイオス。これはですね、似たようにとか、あるいは、同義に、同じような、意味で、あるいはですね、何々に匹敵するというふうにかかることもあります。ですから、第一の戒めに匹敵する、同様な大切な戒めも、ね、あって、それは第二の戒め、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、ということです。そして、イエス様はですね、じゃあ、この二つが、を守れば、ね、他の律法全体をおろそかにしてよいか、そんなこと全然言ってないんです。むしろ、40節見てください。40節。律法全体と預言者とが、この二つの戒めにかかっているのです。ね、要するに、この二つの戒めに律法全体が、もうまた預言者が言ってることもかかっているんです。かかっている。クレマヌミーというギリシャ語なんですけど、クレマヌミー。これ、ぶら下がるとか、吊るす、かかってる、そういう意味です。ですから、律法全体と預言者は全部この二つの戒めにぶら下がっているわけですね。あなたの神主を、すべてを尽くして愛しなさいということと、またそれから、隣人をあなた自身のように愛するという、この二本立てが、この二本立てに律法全体がぶら下がってる。預言者も、言ってることは全部この二つに集約されるということです。ですから、あの戒めが、ね、第一で、二番目、ね、こちらの方は軽んじておりとか、そういったことは一切なく、主が言われたのは、ね、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、神である主を愛するということが、これと、また隣人をあなた自身のように愛すること、 ね、この2つのゆえに他の諸々の律法、預言者たちが諸々言ったことは、ね、このここにかかっているんです。ですから主を愛さない律法遵守というのは、これは、ね、律法全体を、ね、無視しているようなものです、ね、主を軽んじる、ね、心を尽くさない、ね、知力を尽くさない神である主を愛するということはないんですね。主を愛するということ、これ抜きで、ね、いかに優れた生贄を捧げても、ね、いかに身を焦がすようなそういう奉仕をしても、ね、主を愛するということ、また隣人を愛するということを、この二つ抜きにそんなことをしても、ね、ただのうるさいドラ、やかましいシンバルと同じで何の役にも立たないものだと言ってるんです。主を愛する心抜きの礼拝、主を愛すること抜きの献金、主を愛すること抜きの、ね、諸々の奉仕活動、これは、ね、またこうやって、無に等しいんです。ですから律法全体と預言者はこれにかかっている。ですから主を愛さない預言者、これも、ね、預言、それは、ただのうるさい言葉にすぎません。イエス様が、ね、来られるとき、主を主よと言ってる人たち、ね、私はあなたの名によって預言し悪霊を追い出し奇跡を行ったではありませんか、ね、彼らはそのように主張するんですけども、でも主の御心ではないようなこと、主を愛さないで自分勝手に何か預言したり悪霊を追い出したり、ね、そういう奇跡印なことをしたりすること、これは、ね、全くもって無意味なんです。主から、ね、あなた方のことは知らない言われてしまう対象になってしまいます。ですから本当に私たちは主を愛するということ、ね、御言葉を覚えることもそうです。何か礼拝に休まずに集うということも、本当に主を愛するということをこれ抜きで、ね、ただの、まあ、毎日のお勤めみたいな、なんか、学校に集まるのと一緒なようなそういう思いで、ね、主を愛する心なしでそんなことしても本当に無意味なんですね。で、さらにイエス様はこの、パリサイ人たちに対して、今度イエス様の方から、議論を吹きかけてくるのがこの41節以降です。パリサイ人たちが集まっている時にイエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。ね、メシア、ね、来たるべきメシアがダビデの子孫として、ね、ダビデの子、要するにダビデの子孫から生まれるということは、これは旧約聖書で、ね、記されている通りです、ね。あなた方はキリストについてどう思いますか？キリストは誰の子ですかと、ね、聞かれたら、まあ、それは、ね、もう無意識的にダビデの子ですと答えざるを得ないんですけども、でそこからイエス様はですね、さらに質問されます。43節以降。イエスは彼らに言われた。それでは、どうしてダビデは、御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい、と言っているのですか？ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう？それで誰もイエスに一言も答えることができなかった。またその日以来、もはや誰もイエスにあえて質問をする者はなかった。アメン。ね、イエス様は本当に知恵なるお方、知恵そのものであられるお方ですから、このパリサイ人や、ね、サドカイ人、またヘロデ島の人たち、ね、この、いろいろな集団、団体、教団、教派はあるんですけど、そのすべてを封殺されました、イエス様は、ね。もう誰もこのイエス様の知恵にはかなわないということを認めざるを得なかった、ね。黙らざるを得なかったんです。イエス様以上に知恵のあるものはいないんです。ね、このパリサイ派、サドカイ派、ね、ヘロデ島、すべて、この全人類の中、誰でもこのイエス様にの知恵にかなうものはないんです。で、イエス様がこの、ね、パリサイ派の人たちに質問されたこと、 まずキリストは誰の子か、それはダビデの子です。これは聖書に書いてあるから、まあ簡単に答えられることではあるんですけども、でもう一つ聖書に書いてあることでもあるんですけども、でもしかしパリサイ派の人たちはそれに答えることはできないことをイエス様は質問されました。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼んだのか。この44節、この44節の言葉は詩編の110編の引用なんですけども、まあ、主は私の主に言われた。これ詩編110編の、 あの原文の方を見ますと、まあ、主、最初の方の主は、これは、エホバです、太文字の主ですね。あの詩編110編の一節を見ますと、主、エホバは私の主に仰せられる。この2番目の私の主と書かれているところ、これはアドンというヘブライ語で、要するにマスターとかご主人様、そういう意味の詩です。ですからこの詩編110編ダビデの賛歌、ダビデが言われたのは、この一番最初の太もの字の詩はエホバなる神、父なる神さんですね。父なる神さんが私の主、つまりダビデの主人、ダビデにとっての主アドン、その主、それは当然イエス様のことです。油注がれた方、キリストのことを言ってるんです。イエス様はここを議論のその根拠に持ってきました。主は私の主に仰せられる。なんでダビデは私の主というふうにこのメシア、キリストを言ってるのか。これ、パリサイ派の人たちにとっては、答えられなかったんですね。まあ、当時、要するにダビデという、まあ、親の側ですね。それに対してダビデの子、この側、上下関係的にはダビデの方が上で、それで、ダビデの子、メシアの方が、ダビデより格が下に、まあ、なるということですね。でもこのパリサイ派の人たちも、ましてやサドカイ派の人たちも、復活はないと言っているサドカイ派の人たちも、これはもう到底復活はないとするならば、なんでダビデの子が、メシアで、それで、ダビデはこのメシアに対して、主と言ってるのか、これ絶対サドカイ派の人たちは、まあ、到底説明不可能な、ことですね。またパリサイ派の人たちもこの、ダビデがキリストを主と呼んでいるということ、パリサイ派の人たちは確かに御言葉によって、イエスは、ダビデの子だということは御言葉では知っていたんですけど、でもいざ、人の子としてお生まれになったイエス様、イエス様がメシア、キリストを、自分はキリストであると、表明している。ですから、人の子として生まれるメシアということに対して、このパリサイ派の人たちは到底、思いもよらないんですね。きっとメシアというお方、ダビデの子として生まれるメシアというものは大きな力でもってローマを屈服させ、自分たちの偉大な指導者として、王として立てられ、永遠に生きてくださるお方、まあ、そういうふうに思ってるんですけども、でも、この、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは、私の右の座についていなさい。ここね、単に、ですからメシアが人間だとするならば、あるいは、この、パリサイ派の人たちが思っているようなことであるとするならば、説明がつかないんです。なんで、敵がいるのか、そして敵が、敵を足の下に、置くまでは、こういうことは言われるのか。これですね、このダビデの言葉、これはメシア、はダビデの子、確かにダビデの子孫として生まれます。イエス様がそうですね。そして、永遠の昔から実は生きておられるということを、それを念頭に置かなければここ説明できないんですね。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。ですから、ずっと、このメシアなるお方は、 神様の右の座についていなければならない。永遠に生きておられなくてはならない。そして、ね、敵が、ね、足台の下に置くという時期が、やがてこれから来なくてはならない。ね、ということは、まだ敵は足台の下についていないんですね。ですから、その永遠の時の、永遠の未来の、まあ、永遠の時の流れのいつか未来、将来、その時に至るまでイエス様は、父なる神様の右の座についていなければいけない。ね、人は、ね、人生わずか80歳、まあ、長く生きたとしても120年、ね、そのぐらいで死ぬ存在。ですから、ね、神の御子キリスト、このお方がなんで、ね、人の子として生まれるのか、そして一見この詩篇の110篇一節を見ますと、あたかも永遠に生きておられて、そして永遠の未来も生きそうなもの、ね、これは一体どういうことだろうか、ね、パリサイ派の人たちも説明ができなかったんです。説明つかなかったんです。でもイエス・キリストが答えですね。イエス様は確かにダビデの子として生まれました。イエス様は確かに、ね、敵を足台の下にするまでは今全能の父なる神様の右に座しておられます。パリサイ派の人たちはその、ね、使徒信条告白はできません。イエス様を主としていないわけですから。そしてイエス様は永遠の昔から永遠の未来に至るまで生きておられます。これもね、詩篇110篇1節の説明つきますね。そしてさらに詩篇110篇の4節を見ますと、メルキゼデクが出てくるんです。このダビデが主と言ったダビデの子メシアキリストは、ね、とこしえにメルキゼデクに等しい祭司であるとダビデは告白しております。ね、もうきっとここまで来ればパリサイ派の人たちはわけわからないでしょう。なんとこのメシアなるお方はメルキゼデクの霊に倣い永遠の祭司でもあるんです。王であり祭司である。これ、ね、本当に私たちキリスト者がイエス様を認識しているその、ね、使徒信条告白においても、ね、イエス様は、ね、永遠の王であられ今全能の父なる神の右に座しておられること、そのことは信仰告白しておりますし、またヘブル書を読んでも、イエス様は常しえの祭司である、メルキゼデクのような、ね、血筋によらない、神様が直接認職した祭司であるということを、これを知ることができます。パリサイ派の人たち、ね、サドカイ派の人たち、またヘロデ党の人たち、ね、そのような、本当に律法主義、また律法を自分の頭で解釈しようとして、でもイエス様は人間の頭に収まるような方ではないんですね。サドカイ派の人たちのように、ね、復活はないと言っているような人たちにこの詩篇110篇は説明できません。とこしえからとこしえに生きておられるのがメシアだ。ね、これはサドカイ派の人の論理では、ね、収まりきらないんです。またヘロデ党の人たち、ね、現世主義的な、イスラエル民族のためには、ね、ローマに屈するということもまた一つの御心であるみたいな、ね、そういう考え。いや、イエス様はあらゆる敵をやがて足の下に踏みにじられます、ね、ローマとかこの世のあらゆる勢力それらも太刀打ちできないのがこのメシアであられる主キリストです。イエス様はこのようにして、ね、イスラエルのあらゆる知識人知恵者たちを屈服させました。まあ、それはもちろん、イエスは神の御子であられる、ね、知恵そのもののお方ですから、それは可能です。この御言葉なるキリスト、私たちがこのお方を取り入れたなら、どんなにか、ね、知恵深くなれるでしょうか、ね。イスラエル人がテピリムしている、ね、御言葉をそのまま記憶している、これは確かに有効な、まあ、頭脳、明晰になる手段ではあるんですけども、でも、それにとどまらないんですね。この御言葉なるキリストを、ね、愛を持って、また敬う心を持って、ね、心を尽くし、精神を尽くして、知性を尽くして、神である主を愛するということ抜きには、この律法、ね、すべて、また預言者のすべても、ね、すべてバラバラになってしまうんですね。律法全体も、預言者、の言葉はすべてもこの、ね、戒め、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これにかかり、また隣人をあなた自身のように愛せよ。 これにかかっているからです。隣人を、ね、ないがしろにしながらにして神様を愛しますというのも、ね、それもまた片手落ちなわけですね。隣人を愛するということを抜きに、いかに、ね、賛美、また献金、奉仕、御言葉を記憶すること、ね、そうしたことをしても、ね、隣人を愛することや神様を愛すること抜きではもう片手落ちなんです。なぜなら立法全体も預言者もこの二つの戒めにかかっているからです。どうか皆様この御言葉なるキリスト、ね、このお方を正確に覚えましょう。そしてこのお方に従ってこのお方を本当に心を尽くして愛しましょう、ね、愛するということ大切にするということです。中世の宣教師が日本に愛という言葉にアガペという言葉に相当するものがないからご大切という言葉で愛しました。神は愛なり、これは神はご大切です。また、ね、隣人をあなた自身のようにご大切にしなさいと言われております。どうか皆様この、ね、最も重要な戒めこれに基づいて、そしてイエス様を愛して、イエス様にあって、この、ね、イエス様の喜ばれること、律法に記されていること、これを守り行うならば、ね、祝福されますし、イエス様から愛されます。なぜならイエス様が言われたのは、ね、私を愛するとは、私の戒めを守ることですと、ヨハネの福音書で言っております。どうか、このイエス様に会って歩み、イエス様を愛し、ね、永遠なるお方、キリスト、この方をね、人信条告白するときも本当に心を、魂を込めて告白するならば、それは非常に偉大な力になります。面白いことに、悪霊に疲れている人、ね、人信条告白嫌がるんですね。従らないんです。礼拝の中においても、そういう人信条告白のとき、唇が動いてないんですね。人信条のこの告白、ここに書かれてある内容、これを何か、心なしに唱えるということ、これもまた、私たちは、それをしないで、本当に主を愛する心を持って告白するならば、これは素晴らしい、皆さんに、ね、喜びと、また守りを、祝福をもたらすものです。どうかイエス様を愛する心を持って、日々、あらゆることにおいて活動していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、どうか一人一人が心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、神である主を愛するということ、そしてまた、隣人を愛するということ、それも自分自身のように愛する。この二つをしっかりと思い、これを念頭に入れて、そうして歩んでいくものでありますように。なぜなら、律法全体と預言者、旧約のすべてはここにかかっているから。主よ、私たちがキリストにあって歩むとき、この二つをしっかりと念頭に覚えることができますように、神様を愛する心なしで、奉仕をしても、あるいは、隣人を愛する動機抜きで、何か良いことをしようとしても、それは、片手落ちになってしまうからです。主よ、どうか一人一人が、この幸いの道に歩み、そして、幸いを得て、御言葉から来る祝福と守り、喜び、あらゆる良きものが一人一人の上にますます注がれていきますように。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。神様は、私たちを愛してくださり、永遠に疲れておられるそのイエス・キリストをちょっとの間私たちのためにこの地上に送ってくださり、十字架において神の敵、イエス様の敵、聖霊の敵、私たちの命の泥棒が私たちにもたらしたそのすべての罪を十字架の上で滅ぼし、そして罪が持っていたその権利を全部奪い返して、そして信じる者に罪の奴隷ではなく神の義と愛憐れみの奴隷、そして救われた者、イエス様の弟子、イエス様の友、イエス様の兄弟、 神の子としてくださったことを感謝いたします。今日もイエス・キリストにあって私たちは神の右に差したまいり、私たちのために今も成し遂げてくださっている、そして取り成してくださっている主の御業を褒めたたえ感謝いたします。最後の時が来て裁きの主として、主が再臨の主として私たちのところに来られて、そしてすべてのことを明らかにし、私たちの敵を裁くその裁きの時まで、主よ、イエス・キリストはいつも私たちと共におられ、神の右に座したまえり、私たちがこの地上において勝ち得て余りあるものでありますように、いつも力を与え、そして取りなしてくださっていることを感謝いたします。今日宣言された私の明日になるまでという言葉、それが実現するその日まで、主よ、私たち自身も勝ち得て余りあるものでありますように、あなたのビクトリーに私たちを預からせてください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。祈りましょう。主が私たちに与えてくださった預言者、律法の完成、これは神を愛すること、私たちの隣人を自分自身のように愛することでした。この愛すること、この二つを全うすることによって、主が私たちに守りを行いなさいと律法を守ることができ、主を愛すること、主に仕えることも完璧になることができます。だから私たちに欠かせてはいけないものはこの愛なのです。神様が私たちを十字架のイエス・キリストを通して愛してくださった、その印が与えられました。私たちもその印によって、愛によって生まれ変わり、新しく生まれたものです。神から生まれ、愛から生まれたものらしく、父なる神様、子なるイエス様、助け主聖霊様を愛する愛をもっともっと私たちに与えてくださいと祈っていきましょう。そして私たちの隣人を本当に私たち自身のように愛することができますように、一番の隣人であるイエス様を愛することができますように、そしてすべての預言者が持ってきた御言葉、律法を全うし、主の皆を褒めたたえることができますように、これから祈っていきたいと思います。祈りましょう。
あなたが現れ、あなたが私たちを救うために十字架にかかり、三日目に復活し、そして私たちの主となられました。主は再び来られるその日まで、我らはこのキリストを伝えるものです。主が再び来られた時、それは罪のための生贄のために、再び十字架につけられるために来られるのではなく、あなたを待ち望んでいる生徒たちのために来られ、そしてあなたを軽んじ続けてきたあなたの敵どもは、あなたの足台の下に踏みにじられ、とこしえにあなたが正当なダビデの子孫としてすべ納めてくださいます。主よ、我らはあなたにつく者として、あなたを信じ、あなたにあがなわれ、罪許された者として、 キリストのものとされたことを主を感謝いたします。どうかここから離れることなく、主を御言葉を軽んじることなく、御言葉を愛し、あなたを愛して、そしてこの幸いの地に歩んでいくものでありますように。あなたを愛する愛なき立法の損守や、また予言諸々の活動は無意味です。なぜなら立法全体はこれに、この二つにかかっているから。主よ、どうか我らは一度無益な徒労をすることはなく、しっかりと的を射た歩み、イエス・キリストを愛するその歩みをしていくものでありますように。どうかこの生徒たち一同をあなたの命のうちにしっかりと結びき、その道を歩んでいくことができますように、どうか祝福して導いてください。今日いただきました全ての命に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り、
天に増します我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福し祈ります。
アーメン。
アーメン。